希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は番組宛にいただいたお便りをご紹介します。岩手県盛岡市にお住まいの西村俊也さん、45歳の男性の方ですね。短い時間で聖書の話などを分かりやすく教えていただいている感じでした。なかなか聖書の内容などを理解することは難しいと思うのですが、何か新しい自分を発見できればと感じています。短時間で週1回の放送ですが、末永く放送が続くことを期待します。また日数や時間などが延長されて新しいコーナーなどができるようになればより楽しいのではないかと思います。これからも期待していますとくださいました。
本当に西村さんね、一生懸命この希望の灯火の番組聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう少し時間を長くしてほしい、日数を増やしてくだし、
はい、
いいですね。私たちもぜひそうしたいと願ってますけれども ね、
はい、
将来ね、
はい、
でもこの放送もう30年続けられてきたんですよね。これからも末永くやっていきたいと思いますね。
そうですね、何か新しい自分を発見できればと感じていますって書いてくださいましたけど、本当にそういうことが西村さんに起きたらいいなって思いますね。
そうですね、はい、聖書の話っていうのは私たちの心を変えていく力がありますからね、はい、ぜひイエス様の言葉を信じてみて心に入れてみたら楽しい自分が発見できるんじゃないかなと思います。
そうですね、西村さん本当にお便りありがとうございました。それでは音楽です。国分ゆりえさんで主よあなたに捕らえられて。
主よあなたに捕らえられて、私は自由に羽ばたきます。
それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、人間関係講座その13ということでお願いいたします。
今日は感謝するっていうことの大切さについて学びたいと思いますね、はい。まあ、人間関係というのは悪いところばっかり見ていますとどんどん悪くなってしまうと思うんですよ。でも人間関係で悪いところばっかりじゃないと思うんですね。必ずどっか良いところもきっとあると思うんです。それを探してそれに目を留めていく。そうすると随分変わった視点で人間関係が作られていくんじゃないかなって私はいつも思うんです。で、特にその良いところを発見してそれを感謝するっていうことから随分人間関係は変わってくると思うんですね。私たちは不平不満ばっかりが多くて、感謝するありがとうっていう言葉が少なすぎるんじゃないかなと思うんですよ。それが人間関係の一つの問題点かなと思うんですね。聖書に出てくるヨセフさんの話をちょっとしたいんですけれども、ヨセフさんは旧約聖書の、まあ、ヤコブ、後にイスラエルと名前が変えられますけれども、その12人兄弟の一番下から2番目でした。で、このヨセフさんは非常に賢く、また講談師で、そして、道徳的にも立派で お父さんも非常に愛していた息子でした。それだけにお兄さんたちは、兄弟はこのヨセフを妬んで、いつか殺してしまおうと、そういう殺意まで抱くような状態になっていったんですね。で、とうとうある時、お兄さんたちはこのヨセフを捕まえて、そして、ミディアンの商人たちに奴隷として売ってしまうわけですよ。本当は殺そうとしたんですけどね。で、ヨセフさんは全くお兄さんに一つも悪いことしたわけでないのに、そのようにひどい状態になって奴隷の身分にまでされて、エジプトに売られていく結果になってしまいました。で、エジプトに行ってからは王様の家来の家にこの奴隷として飼われて、でも一生懸命そこで神様のために、その主人のために働いて用いられてきましたが、その家の奥様がこのヨセフを自分のものとしようとしてですね、そしてその意にかなわなかったために、ヨセフをこの悪いものにして、とうとう牢屋につなげてしまうわけです。もうヨセフさんは本当に清く正しく正直に、そして人を恨まずに生きてきたわけですが、事態はどんどんどんどん悪くなっていくわけです。殺されそうになり、奴隷の身分となり、ついには牢屋にまでつながれて14年そこに閉じ込められてしまう。普通ならばもうそこでですね、恨んで自分の人生を悲しんで、不平と不満の中で悶々とした日にちを送るということになったと思うんです。しかし、ここがヨセフさんの違うところなんですね。そのお兄さんたちを一つも恨むことなく、自分の人生を悲しんだり恨まずに、神様を恨まずに、ひたすら神様の万事を益としてくださる神様を信じ続けていったという、このヨセフさんの信仰です。ヨセフさんはこう思ったんです。人生は暗い時もある、辛い時もある、自分の思い通りにはかない時もある。でも神様を信じていればきっと全てを良い方向に変えてくださるんだ、人のための一つ一つの訓練の時なんだと、だから人を恨んではいけない、ヨセフさんは思い続けていきました。ついにその時が来たんです。王様が、エジプトの王様が夢を見て、恐ろしい夢でした。このヨセフさんが夢を解く特別な霊的な力があることを知って、王様はこのヨセフを呼んで自分の夢の解き明かしをさせます。それは王様の心にかなったもので、エジプトの国を飢饉から救う、その夢だったわけです。そのために王様はこのヨセフを一挙に奴隷と囚人の身分からエジプト全土の大臣に据えてしまうわけです。そして一方、お兄さんたちは飢饉の時にエジプトに穀物を買い求めに来ました。そして自分たちが買い求めて頭を下げているその人物こそヨセフであることを知らずに、でもヨセフさんは知っていました。お兄さんたちであること、もう胸がいっぱいになって泣きたくなるくらいでしたけれども、それをこらえてお兄さんたちの心を探りました。そしてお兄さんたちが本当に悔い改めの心を持っていることを知って、ついに自分がヨセフであることを明かしたわけです。で、その時にお兄さんたちは非常に恐れたわけですよ。というのは、今はもうエジプトの大臣となっているこのヨセフ、それに対して悪事をし、殺そうとまでしたんですから、復讐されるのではないかと恐れたんです。その時にヨセフがこのお兄さんたちに語った言葉があります。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと図られました。それゆえに恐れることはありません。私はあなた方とあなた方の子供たちを養いましょう。彼は彼らを慰めて親切に語った。ヨセフさんはお兄さんたちを決して恨まりませんでした。そして神様に全てを委ねて、万事を益としてくださる神様を信頼し続けてきました。お兄さんたちは、このヨセフに悪を企んだけれども、それを神様は善に変えてくださった。それと同じように、私たちの救い主イエス・キリストも、私たちはこのイエス・キリストに対して悪を企み、ユダヤ人たちはこのイエス・キリストを十字架につけて殺してしまいました。しかしその結果として、イエス様は十字架で私たちの罪を償い、私たちの罪を許してくださる救いの道を開いてくださいました。私たちの成した悪をも、 神様は善に変えてくださいました。だから今日皆さんもこの救い主イエス・キリストを心の中に信じてみてください。あなたの人生を良きに神様は変えてくださいます。たとえあなたの人間関係がどのようであろうと、それを善に変えてくださる神様の愛の力を信じてください。そうするならばあなたの人間関係は素晴らしいものとなるでしょう。このヨセフさんのように、
お送りした曲はノアで感謝せずにいられないでした。さてあなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火のメッセージテープまたは CD を全員の方に差し上げます。これはあまりさんのメッセージが4本入ってますね。
そうですね、ゆっくり聞くことができますし、はい、また他の人にもね聞いていただくことができますよね、はい、プレゼントしてもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、こちらはご希望の方全員に差し上げます。カセットテープか CD どちらがご希望かを明記の上、あなたのおところお名前番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞこちらもお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 URL は www.6.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
あまり真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。